神様は人間を自由を持つ完全なものとして作られました。神は人間を自由を持つ完全なものですから、人間を作ったのに非常に良かった、非常に良かった。ですから私たちは神様によって作られた非常に素晴らしい存在なんだということ、これが聖書が私たちに教えていることです。そしてその聖書の中に二人、アダムとエバは裸であったが互いに恥ずかしいとは思わなかったという言葉があります。裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。その時に裸という言葉がヘブル語のアロームという言葉が使われている。このアロームというのはこう覆われている、覆われているという意味です。覆われている、この覆われているというのは神の栄光に覆われている。だから人間は裸であったが互いに恥ずかしくなかった。ちょうど赤ちゃんを想像してみてください。赤ちゃんというのはもう生まれてしばらくの赤ちゃんはもう本当にみずみずしいっていうか、もうマシュマロのような肌をしています。そしてその目はもうキラキラして、その表情を見ているだけで、もう私たちはすごく励まされます。そしてその時の赤ちゃんは真っ裸でも恥ずかしくないわけです。真っ裸の赤ちゃんをお母さんが見、そして横からお父さんが見、そしてこっちの方からおじいちゃんが見、向こうからおばあちゃんが見る、もう真っ裸で寝ているその赤ちゃん、そしてそのニコニコしている赤ちゃん、その赤ちゃんを見て恥ずかしいと思うでしょうか。誰も思わない。そして赤ちゃんも恥ずかしいとかですね、そんな風にこう何かを隠そうとするでしょうか。全然しません。このまま、そしてニコニコニコニコしてる。それが例えというならば神の栄光に覆われている。神様の栄光、神様の素晴らしさ、神様の輝きに覆われている。だからその存在そのもの、その赤ちゃんが何ができるかどうかではなく、その存在そのものが周りの人たちに喜びを与える。あの赤ちゃんの笑顔というか、あの喜びというか、ってこう、あの声を聞くだけで、あの表情を見るだけで、あの存在だけで周りの人たちは元気をもらうわけです。祝福されるわけです。さて、神様の栄光が包んでいるならば、その存在そこにいるというだけで周りの人たちは喜び楽しむことができるわけです。しかしその赤ちゃんが1歳になり2歳になりした時に、恥ずかしいとかですね、もう服もですね、こう隠れて着ようとか、まあ皆の中にいる時ですね、というそんな思いになってくる。聖書は人間が神から離れたその時に同じ裸についてこう言っています。神から離れた時、彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作った。さて、恥ずかしくなかった。神様の栄光が覆っていたその彼ら、その彼らが恥ずかしく思うようになった。その時の裸という言葉はロームという言葉が使われています。この時の裸はエロームという言葉が使われています。このエロームというのは何かを持って覆われていなければ生きていけない、何かを持って覆われていなければ生きていけない、その姿、さし神様の栄光を失った人間の姿、これをエローム。だからこの裸という言葉が変わった。神様から離れた時、神様の栄光が彼らを去った時に、彼らは何かで覆わなければならなくなった。その時から人間は自分たちを覆うものを探し始めました。その一番初めに覆ったもの、見つけたものがイチジクの葉っぱであった。葉っぱをちぎってきて、そしてそれで自分の体を覆った。なぜ覆ったか、神様の栄光が去った。そして彼らの本当の姿、さらに神様に背を向け自分勝手に歩み出した、聖書は言います、罪の姿、醜い姿、それがあらわに なっていった。それがはっきりと現れるようになっていった。私たちは自分の心、また自分の体、また自分の生き方、その全てがあらわに、はっきりと現れるようになった時に何を願うか、追うことです。追うことです。以前にも皆さんに紹介したことがあります。以前に万博がありました。その万博というのはもう一番近代的なものがそこで展示されるわけです。そこにこういうものがあったらどうでしょうか。このカメラの前に立ってください。このカメラの前に立つ、その時に後ろにずっと一つ一つ液晶があります。液晶があります。そしてあなたが60歳だったら60台の液晶の全てが映り始めます。15歳だったら15台が映ります。そしてあなたの0歳から1歳になるまでのこの液晶、そして2番目、2歳3歳4歳、さらに1年ごとここにあなたがしたこと、話したこと、あなたの心の中、こう分割された画面一つ一つ現れてきます。そして声も聞こえてきます。さあここに立ってください、無料です、釜石先生って言ったらどうでしょう。無料です。もし欲しかったらこのビデオを撮ったもの全部プレゼント、家でどうぞご家族で見てくださいって言った時に、太田先生どうでしょうか、花瀬兄弟どうでしょうか。私たちはその時に何を思うか、人のものを見たいとは思います。見たいとは絶対思います。釜石先生前に立ってあんな顔してけど、小学校1年の時あん、中学、親も知らない、こんなひどい、うわ高校の時こんなひどかったんだ、うわすごいなすごいなとニコニコしてくるわけです。見てる方はで、じゃあ見られてる方はどうでしょう。ここに立ってその時にしたいことは何か、追いたくなるんです。もうやめてくれって言って、この液晶の前にですね、なんかこう布をいっぱいかけて、布をいっぱいかけて、そこら中もうなかったら誰かが借りてですね、その布を、釜石先生今いくつですか、48枚の布を借りて、かけてかけてかけてかけてかけて、そして46枚しかない、あと1枚、今の姿が現れてる、今のそのままの姿が、その時にもう私は探し回るわけです。もう1枚ないですか、もう1枚隠すものないですか。これが先ほどの裸という意味です。神様の栄光に覆われた時、私たちは裸であったが、さっき私たちは全てがあらわになっても恥ずかしくなかった。それが私たちの人間の姿でした。しかし神から離れた時、私たちは1年経つごとに隠さなければならなくなった、隠さなければならなくなった、隠さなければならなくなった。そして私たちは60年生きれば60枚の重くなるわけです。ものすごく重くなるわけです。私の周りに着物だけではなく、時には自分の努力、時には自分の健康、時には自分の富、時には自分の業績、時には自分のしてきたことの一つ一つ、それを着物としてかけ、さあ私の本当の姿を見ないでこれを見てください。これがあのイチジクの葉っぱの意味です。私たちは隠さなければならない、隠す生活を始めてしまった。自分を隠すものを積み重ねていく、自分を隠すものを積み重ねていく。だから年を取れば取るほど重くなります、重くなります。隠さなければならないものがいっぱい生まれてしまうからです。人の称賛、外見、富、業績、地位、努力、生まれ、神様の栄光が覆っているとき、もうそれで十分なんです。クリスチャンのお一人一人経験があると思います。主がおられる、イエス様が私を愛してくださってる、イエス様の栄光が私の上にあると思っただけで、私たちはもう他は全部いらない。ダビデという人は大きな戦いに勝利して帰った。その時に王の冠、王服、王の印、その全部を脱いで、その全部を脱いで、そのままの彼になって賛美しながら帰ってきた。これが彼の凱旋でした。それが何か、神の栄光に包まれた姿。さらに神様の栄光に包まれた私たちは今でも同じことができるんです。立派な服、別に 素晴らしい美しい顔、別に、まあ別にあってもいいんですけれども、別に。そして私がしてきた今までの努力のこの積み重ね、そんなの全部脱いで、そんなの全部脱いで、私たちは今ここで賛美することができるわけです。私は一週間どんな自分でやったか知っています。しかしイエス・キリストは私たちを愛し許してくださる。だから私たちは今日喜び楽しみ賛美しました。そして私たちは一週間の中で時には成功、時には失敗、時にはうまくいった、時にはうまくいかなかった、時にはものすごく多くのものを得た、いや失った、いろんな一週間がありました。いろんな毎日がありました。時には惨めな、時には称賛の嵐の、まあ、めったにいませんけれども、称賛の嵐の中を歩んできた、そういう人たちもいいでしょう。でもそんな私たちはそれを全部置いていいんだ、裸でいいんだ、そんなものを着て、そんなものを着て重くなって重くなって人々の前に、神様の前に立たなくていいんだ、それを全部置いて、私たちはそこで神様を讃える。だから私たちは一緒に過ごすことができます。そこで一緒に過ごすことができます。世の中では成功した人と失敗した人がいる、まあ例えて言うとですけど、細くて、スタイル良くて美しい人とあなたがいる。さあ一緒にいることができるかって。できたらですね、不細工で、あ、すいませんこういう方、もう本当にどうしようもなくて、もうまあもう極端に言いますね、中途半端に言うとややこしいね、体重250キロの人がここにいる。だったら皆さんはそこで横に立ってニコニコニコニコ、この人の横にいたらちょっとマシに見えるって。これが私の世の中です。ですから私たちは自分より劣ってる人のそばにいて、自分よりも持ってない人のそばにいて、ああ私はよく頑張ってきた、私は素晴らしい。着なければならない。着続けなければならない。そして自分よりも優れた人がいるならば、その人の前で私は劣等感を持つ、自分なんかと思う。そして持ってない人の前に行くときに、私はどんなに素晴らしいかと言って自慢をする。私は劣等感と、そして傲慢の狭間の中で毎日を過ごしてきた。神様は私たちに言われます。裸であったが恥ずかしくなかった、それは神の栄光が私たちを覆ったとき、それで私たちは喜び楽しむことができる。それが礼拝、それが今の私たちのこの礼拝です。私たちはその言い方を実現することができます。加藤よさゆりという方がこのように言いました。人が生み出したものに人を救う力はないのです。人が作り出したもの、生み出したものに人を救う力はないのです。人が生み出したもの、それは価値あります、そして役に立ちますけれども、人が生み出したものに人を救う力はないのです。神がなしてくださらなければ、神がしてくださらなければ、人の救いは成り立たないのです。私たちが自分のすべての醜い衣を脱いで、神様の前に行くときに、神様は栄光で覆ってくださる。神様が私たちを栄光で覆ってくださる。そのとき、私たちは自分がどんな姿であったとしても、自分がどんなに醜くても、目を上げることができる。神の栄光に覆われたとき、私は喜んで歩み出すことができる。今日お一人お一人が、自分が今まで頼ってきたものを全部置いて、自分が今まで頼りにしてきたものを全部横に置いて、神様の前に立つことができますように。そして自分の醜さとか汚さとか、それも横に置いて、神様の前に立つことができますように。イエス・キリストがあなたを覆い、あなたを栄光で輝かしてくださいます。